お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆を崇めます。ゴールデンウィークの中ですが、私たちを集めてくださってひととき本当に心を落ち着けて神様の言葉に聞きたいと思います。どうか私たちの心の扉を開いてください。そして神様のお言葉を本当に素直に受け止めて、神様を信じ神様に従うことができるように私たちを取り扱ってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日からイースターの箇所をしばらく読んでましたが、使徒の働きの方に戻ります。使徒の働きの8章は、7章で、キリスト教会最初の殉教者ステパノという人が、イエスキリストを信じるがゆえに迫害を受けて殉教しました。で、そこから始まったこの新しい迫害のことがこの8章9章のところに出てきます。使徒の働きという題がこの書物には付けられてますけども、まあ、ある人は信徒の働きと言います。ある人はイエスキリストの働きと言います。ある人は聖霊の働きと言います。まあ、全てその通りだと思います。この本はこのイエス様を信じそして聖霊によって導かれたこの信徒一人一人、まあ、それは使徒という、まあ、特別なリーダーの立場にあった人たちも含めてこのイエスキリストを信じて従って生きた一人一人のクリスチャンの働きを記録しています。まあ、使徒の働きはが私たちに教えてくれることはその一人一人の信仰者の歩みが教会全体またその宣教の働きにとても大きな影響を与えるんだということを教えています。今日はこの使徒の働きの前半のところを通して神様が私たち一人一人を用いてくださるんだということをご一緒に学んでいきたいと思っています。大きく一つはこの8章の1節から3節のところに出てくるこのステパノが殉教したことでどんなことが起こったのかという、まあ、ステパノの殉教の影響ということです。そして、今度は4節から出てくるそのイエス・キリストの救いの福音、まあ、イエス・キリストの救いのことを福音グッドニュース、ね、素晴らしい良いお知らせその良いニュースを、の前身に用いられた人たちどんな人たちを神様が使ってご自分のイエス様の救いを伝えていかれたのかということを、まあ、ここを通して読んでいきたいと思っています。まずそのステパノの殉教の影響です。どんなことが起こったのか8章の1節から3節を読んでいます。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし家々に入って男も女も引きずり出し次々に牢に入れたと出てくるんですね。ここで、使徒の働きはステパノが殉教したことによって起こったこの消極的なことと積極的なことを書いています。まず消極的なことは激しい迫害が起こったということでした。まあ、教会にとってマイナス激しい迫害が起こった。そして一節は人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。まあ、当時エルサレムにはかなりの数の、まあ、おそらく万単位に近いクリスチャンがいたわけですが人たちって12人ですね。それ以外の人たちはこのエルサレムの町から追放されてしまった。強制的にこの強制退去ですね追放されてしまったっていうんです。でさらにそこに、サウロという人物が登場してこの迫害を始めます。彼は教会を荒らし家に入って男も女も引きずり出し次々に牢に入れた。こうやって私たちが礼拝しているところにサウロが、まあ、手下を連れてやってきて、私たちを引きずり出して牢に入れるってことですよ。まあ、そう考えたら分かりやすいですね。私たちは幸いにそういう時代に生きてないんですがそういう状況だったということですよ。で彼はもう ユダヤにとどまらずですね、エルサレムユダヤにとどまらず、まあ、九州を見ると隣の国のダマスコという首都にまでこのクリスチャンの迫害の手を伸ばしていくんです。今まで1章から7章のところを礼拝の中で読んできましたけれども、教会はいろんな迫害を受けました。イエス・キリストを信じるがゆえにいろんな迫害を受けました。それでも教会は成長し続けてきました。ところがここで、まあ、教会はそういう意味ではもう壊滅的な打撃を受けました。人たち12人以外はエルサレム追放ということですね。まあ、江戸司法所払いとか昔ありましたけど、そういうことですね。で、多くのクリスチャンたちは自分の家庭、そして自分の仕事を失ってエルサレムから追放されなければならなかった。さあ今日どこで寝ようか、さあこれからどうやって食べていこうかっていう問題に直面したってことです。サウルをはじめ、まあ、迫害者たちはさあやったと、これでキリスト教会の息の根は止まったとさぞ喜んだことでしょう。まあ、ところがどっこいほいさっさだったわけですね。さらにこの使徒の働きはステパノの殉教の積極的な面、そこから起こった積極的な面を書いています。一つは8章の2節です。敬虔な人たちはステパノを葬り彼のために非常に悲しんだと書いてあります。ぜひよく考えてください。教会があります。教会のリーダー12人の人たちがいます。まあ、かなりの数のクリスチャンたちがいました。でもこのステパノの迫害で、まあ、ユダヤの国はクリスチャンたちをエルサレムから追放しました。ということはエルサレムに残っているのは人たち、クリスチャンは12人だけですね。敬虔な人たちって誰でしょう。多くの人はこれクリスチャンでしょと違います。ちゃんと書いたんです。クリスチャンは追放されちゃったんですよ。で、実はここに書いてある敬虔な人たちっていうのはこのまだこのキリスト教に改心はしてなかったけれど、クリスチャンたちの教会の集まりを見て非常に好意の目を持って見ていた人たち。でもまだ自分たちはこの旧約聖書を通して神様を信じているけれど、でもまだキリストを救い主としてまでは信じられないという人たちがたくさんいたんですね。で、その人たちが一斉にイエスをキリストとはっきりと言うようになったと、ね、今までは好意を持っていて、まあちょっと教会にもしかしたら出入りをしてたかもしれないけれど、でもこのステパノが命を落としたということを通して彼らは逆に私もイエス・キリストを信じ、救い主として信じます、そして私はイエス様を信じていきますとはっきり宣言をしたんです。そして彼らが中心になってステパノの、まあ、今流に言えばステパノのお葬式を出した。で、そのことにを通してユダヤの指導者たちに対してはっきりと私たちはイエス・キリストを救い主として信じますと宣言したんです。すごいことですね。戦国時代の末期から江戸時代にかけて日本でもキリシタンの迫害がありました。前もお話しましたが、京都の四条烏丸というところからですね、四条堀川というところから26人の、まあ、子供を含むキリシタンたちが長崎で貼り付けになるためにそこから引き回しをされてきました。まあ、秀吉がそのことを通してキリシタンに見せしめをしてこの信仰を持ったらこういうことになるぞという戒めのつもりで、この京都からずっと山陽道を通ってそして長崎までこう札を立ててですね、この見せしめにやったんです。でも結果はどうだったでしょうか。逆でした。そのことを通して彼らが行くところ行くところでイエス・キリストを信じる人が起こされて、そしてキリシタンが増えていた。だから徳川時代にあれだけ激しい迫害をしなければキリシタンを弾圧できなかった、ね、ここでも全く同じことが起こりました。ステパノという人がイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従った、そのことを通して 今まで、まあ、好意の目は持っていたけど、このイエス・キリストを信じる信仰にまで踏ん切れなかった多くの人たちがイエス・キリストを信じてクリスチャンになってた。さらに8章の4節を見ると、他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いたと書いてあります。エルサレムではそのようにして、まだこのイエス・キリストを信じていなかった人たちがイエス・キリストを一斉に信じてクリスチャンになってきました。で、他方、まあ、カメラがこうパッと違うところに向けてね、で散らされて、この仕事をから離れさせられて、家を捨てさせられて、このユダヤやサマリアに散らされてしまった人たちは、そこでもうダメになっちゃったか、そうじゃなかった、彼らはそこで御言葉を述べながら巡り歩いた。これ御言葉ってイエス・キリストを伝えながら歩いていった、進んでいったって書いてあるんです。聖書はここで弟子たちの姿を、転んでもただで起きないしぶとい連中と書いてますね。転んでもただでは起きない、迫害が起こって散らされてもただでは終わらない、しぶとさ、粘り強さ。弟子たちはそんな粘り強いしぶとい人たちだったんでしょうか。きっと彼らの多くはもともとイエス様に従っていた人たちが多かったでしょう。でも十字架の時どうだったんでしょうか。12人の人たちだけでなくて、ほとんどのクリスチャンはまだイエス様に従っていた弟子たちはイエス様を捨てて逃げちゃったような人たちなんですね。でもその彼らに今度このしぶとさが与えられた。イエス・キリストを信じ聖霊によってこのしぶとさが与えられた、粘り強さが与えられた。もちろん彼らはエルサレムから追放された時にがっかりしたでしょう。本当に不安に思ったでしょう。これからどうしたらいいかね。もちろん例えば血の身を抱えたり小さい子供を抱えたり言えば、本当にこの子たちをどうやって食わしたらいいだろうかと本当に不安に思ったでしょう。人間だから当たり前だと。でも彼らはそれで終わらなくてよかった。神様がこの環境の中で転んでもただで起きないしぶとさや粘り強さを与えてくださった。新約聖書ローマ人の手紙5章3節から5節どうぞ、新しい方いらっしゃったら前の方がお手伝いしてください。ローマ人への手紙の、5章3節から、5節のところに、こういうふうに書いてあります。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が狙えた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと書いてあります。イエス・キリストを救い主として信じるときに、聖書はこの目に見ることはできませんが、イエス・キリストの御霊、聖霊なる神様という方が私たちの人生に住み込んでくださると言ってるんです。で、その聖霊が私たちに神の愛を注いでくださって、そして私たちが患難にぶつかったときに、その患難に耐える力を与えてください。患難に私たちはぶつかって、そこで耐えていくと私たちの中に忍耐が生まれてくる。そしてその忍耐が私たちに練られた品性を、昔は練達っていう言葉を使ったんですね。この練られた品性を生み出してください。そしてその練られた品性が私たちに希望を生み出してくる。そしてその希望は失望に終わらない。村長そこらの希望とは違う。失望に終わらない。私の師匠の堀越信二先生ってのはいつもこれを患難忍耐連達希望失望なしっていう歌にしてよく歌ってますね。患難忍耐連達希望失望なし、何か起こった時にこれを唱えろといつも言われますけど、聖書にそう書いてあるんです。この使徒の働きの時代の弟子たちは私たちと何も変わらない弱さを持っていたでしょう。私たちと何も変わらないいろんな問題を持っていたでしょう。でも聖霊なる神が彼らに患難 忍耐、連達、希望、失望なしという転んでもただで起きないしぶとさを与えてくださった。私たちにも今聖霊は与えてください。そして弟子たちの転んでもただで起きない生き方を通して、実はイエス・キリストの福音が世界に広がってたんですね。新約聖書の使徒の働きの一章の8節にイエス様はこう言ったんです。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますって言った。彼らはエルサレムに住んでました。エルサレムでイエス様のことを伝えてました。迫害が起こってエルサレムから追放されました。周りのそのユダヤの地域に行かざるを得ませんでした。ある人たちはサマリアというところに行かざるを得ませんでした。隣の国のね。でもそこでイエス様のことを伝えました。あるグループは使徒の働きの11章と書いてあるんですが、あるグループは地中海沿岸をずっと登っていって、こう上の方のアンテオケという町に行きました。でそこでもイエス様のことを伝えました。でこのアンテオケ教会からパウロとバルナバという人が宣教師に使わされて、ローマ帝国に向かってイエス・キリストの福音が伝えられてた。そしてどうなったでしょうか。それがぐるっと回って、大西洋をぐるっと回って、やがてこのアメリカ大陸に上陸をして、そしてやがてその1500年代には、ヨーロッパからこのカトリックの宣教師たちが日本に行き、やがてそのヨーロッパやアメリカや欧米諸国から日本に明治時代から宣教師たちが来て、日本にイエス・キリストの福音が伝わったんですね。でこれは神様がそのようにこの迫害も用いて、そしてそこに直面した、ここに名前が全然載ってない弟子たち一人一人を神様は用いて、実はそういうつながりでいうと私たちのところにまでイエス様の福音が伝えられるように導いてくださったんだということなんです。私たちはこのことを通して、私たちはもう本当にいつも聖書を開かれるローマ人の手紙8章28節の言葉をもう一度改めて私たちは思います。ローマ人の手紙8章28節ぜひそこを開いてください。ローマ人の手紙の8章28節そこにこう書いてあります。もし開けたら皆さんでここは、一回できるだけ一節は皆さんで声を出してみたいので、大丈夫でしょうか。じゃあローマ8の28いきます。いきます。3、はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益をしてくださることを私たちは知っていますって書いたんですね。神様という方はすべてのことを働かせて、益っていうのはよく話しますけど、私が考えて私にとって一番いいことじゃないですね。神様が私のことを本当に考えられて一番良いこと。どっちが本当にいいことだと思いますか。私が自分の、貧しい経験や能力や知性や力で考えて一番いいと思うことと、私を作ってくださってこの宇宙も地球も全てのものを作られた全能の神様が私にとって一番良いと考えられることと、どっちがいいと思いますか。それは神様が一番良いと思うことの方が私が考えることよりもっといいですよ。何だって私たちは経験は少ないですし、考えることは完璧に考えられないですし、穴だらけですから。でも神様がお考えになることは一番良いことですよ。だから神様は一番良いことをしてくださるっていうんです。教会にとっても、そして私たち個人一人一人にとっても一番良いことをしてくださる。このローマ人の手紙を書いたパウロはかつて迫害者でした。9章で彼はキリストに出会ってクリスチャンになります。彼は私たちは神が益としてくださることを知ってる、一番良いことをしてくださることを知ってる。でどうやってやるか って方法が書いてあるんですね。神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって書いてあるんです。でこのすべてのことを働かせてっていう言葉は、例えばこの後に迫害者からイエス・キリストの伝道者になるパウロという人には13人の道路者と言われる人がいました。一緒に伝道をして一緒にイエス・キリストを伝えていく仲間が13人いました。 ですからこの道路者スネルゴイってこともあるんですけども、その道路者って意味と同じ言葉がこの全てのことを働かせてって言葉に使ってある。どういうことでしょうか。それはこういうことです。つまり神様は私たちの目に都合がよく見えることも私たちの目に都合が悪く見えることもありますよね。私たちの人生やいろんなことには自分にとって都合がよく見えること、自分にとっては都合が悪いと見えること、毎日の生活の中で人生の中でたくさん起こります。そのことを神様は道路者として、私たちは良いことと悪いことって別々にだと思うんです。反対側にあると思うんです。でも神様は良いことも悪いことも手を組ませて、ね、良いことにも悪いことにもそれを全部手を組ませて協力をさせて一番良いことを生み出すっていうんですね。でそれはこのローマ人の手紙の8章28節が言ってることです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、つまりこれはどういうことか。神様が私を愛してくださっていることを知って、神様が私の本当にいい加減な間違った人生を正すためにイエス様を私の身代わりに十字架にかけて私の罪を全部身代わりに処分してくださったこと、そのイエス様が復活して生きておられる救い主だということを、このイエス様を私の救い主だと信じる人、神を愛する人、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、そのようにイエス・キリストを救い主として信じる人のためには、神様が私たちの目に都合がよく見えること、都合が悪く見えることも全部手を組ませて一番良いことにさせてくださるっていうんです。私たちはこのことを信じることができたら、なんと幸いな人生でしょう。もちろん都合の悪いことにぶつかったらうろたえます。自分を忘れちゃうことがあります。ある時はお祈りすら忘れちゃうかもしれません。頭が飛んじゃうかもしれません。そういうこともあるかもしれません。でも神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この事実を知っていたら、私たちは揺れ動いてもその揺れは収まるんですよ。もし落っこっても底があるんですよ。神が私のために一番良いことをしてくださるって底があるので、まあ落っこったとしてもその底で跳ね返ることができる。揺れ動いても軸がある。神が全てのことを働かせて益としてください。軸はあるんです。だから揺れ動いても大丈夫。でももしこの軸がなかったらどうでしょう。どっか行っちゃいますね。まあ、我々もねしばらくこう揺れ動きますよね。いろんなことにぶつかって揺れ動きます。でも揺れ動いても大丈夫。神が神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。艱難が忍耐を生み出し、忍耐が狙えた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出します。この希望は決して失望に終わることはありません。なぜなら神の愛が聖霊によって私たちの心に注がれている、からです。って私たちはこの聖書の言葉を本当に知るときに、私たちは都合が良いことだけではなくて、都合が悪いことが私たちの人生に起こってきても、神様がそれを全部手を組ませて一番良いことをしてくださると信じて生きることができる。この散らされたクリスチャンたちはそのような信仰が神様から与えられたということですね。 彼らがこういう信仰を持って頑張ったってことでは私はないと思う。神様がこのような状況にぶつかった時に彼らにそういう信仰を与えてくださって、信仰って与えられるものなんですよ。信仰は神様が与えてくださるものなんです。自分で作るものじゃないんです。神様がその信仰を私たちに与えてくださった。人たちに、そしてこの弟子たちにその信仰を与えてくださった。だから彼らはこの迫害の中で涙を流したでしょう。悲しい別れもあったでしょう。経済的に困ることもあったでしょう。不安も持ったでしょう。でも彼らは転んでもただで起きないで、行ったところ行ったところでイエス・キリストを伝えて歩いていった。その身が今朝霞聖書教会、私たちもそうじゃないですか。その彼らの神様が彼らをそのように導いてくださった、そこに、まあ、私たちのへその緒もそこにある。神様は今日も、まあ、一つのポイントで終わっちゃいますけど、今日は神様は今日も私たちの人生に起こってくる、よく私たちの目に見える都合の良いことも都合の悪く見えることも、それをすべて手を組ませて一番良いことをしてください。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たち知っています。私たちはぜひこのことを覚えて歩みたいと思うんですね。塩刈峠という三浦綾子さんの本がありますよね。まあ、本の中にはそのセリフが出てこないんですけども、この塩刈峠の映画の最後に、があります。塩刈峠の映画の最後はこの長野正雄というこの塩刈峠で、まあ、この列車が暴走した時にそれを自分の、まあ、身を挺してその列車を止めた、まあ、そして自分の命を落とした方の、まあ、フィアンセの人がこの佐藤織江がやってるんですけどね、この塩刈峠のところを、まあ、このカリエスでこの足が不自由になってしまって、その足を引きずりながらその塩刈峠の、まあ、今も記念のこの日が立ってるんですけども、長野正雄殉教の日って立ってるんですけど、その場所に行って、そしてお兄さんと二人で行って、お兄さんに一言いうセリフがあるんですね。私は神様がいつでも一番良いことをしてくださることを知っていますって彼女、まあ、それで塩刈峠はバーッとこうカメラがバーッとこう引いてですね、そこにパパパパパパパパパパって向こうからあの蒸気機関車が走ってきて、それでエンディングするんです。最後のセリフ、監督が一番最後に使ったセリフはローマ人の8章の28節を使ったんです。神が一番良いことをしてくださることを私は知ってます、私はそのことを信じてますと彼女に言わせた。私たちはイエス・キリストを信じるときにそのような幸いな人生の中に生かされることができる。苦しい、クリスチャンになったら苦しみがなくなるわけじゃありません。何か災害に遭わないわけじゃありません。本当に突発的なことが起こることでしょう。悩むことがあります。いろんな問題にぶつかります。苦しみます。でも神様が都合が良いことも都合の悪いことも全部手を組ませて一番良いことをしてください。使徒の働きの8章のステパノの殉教から始まったことはまさしくそのことを私たちに教えている。そして神様は今日も私たちに、私はあなたのためにあなたの人生に起こる、そして私たちの教会に起こるすべてのことを益とするよ。あなたはこのことをいつでも知っていなさい。大丈夫だからと語りかけてくださって、私たちはぜひこのイエス・キリストを信じてこの神様の愛の中に生かされたいと思います。お祈りをして終わります。父なる神様、あなたの恵みを感謝します。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ステパノの殉教がありました。激しい迫害が起こりました。多くのクリスチャンたちは、いやほとんどのクリスチャンたちはエルサレムで神様を信じ本当に安心をして生活をしていましたが、この迫害で家を奪われ、職を奪われ、 さまざまな人間関係を断たれてエルサレムから追放されていきました。子供を持っている家庭はこれからどうやって食べていこうときっと本当に途方に暮れたと思います。また本当に自分たちの人生はこれからどのようになるのか、どこに住むのか、どうやって生きていくのか、いろんな葛藤があったと思います。しかし神様はその中でクリスチャン一人一人を励ましてくださって、彼らの必要を満たしてくださり、また彼らが行くところ行くところでイエス様の福音を伝えることができるように、そのイエス様の救いを聞く人たちも用意してくださったことを覚えます。私たちの人生にも、私たちの目に良いこと、また私たちの目にちょっと困ったなと思う都合が悪いことが起こってきますが、神様はその良いことも悪いことも全てを手を組ませて一番良いこと、なるほどその手があったかと私たちが思うような良いことをしてくださることを私たちは知っています。感謝します。この1週間も私たちの人生にさまざまなことが起こると思いますが、本当に私たちを愛し、私たちのために一番良いことをいつもいつも考えて動いてくださっている神様がいることを覚えて歩むことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。